さあ、続きましてのコーナーは、たくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田拓郎法律。失礼しました。
失礼しました。和田拓郎が法律ですからね。
失礼いたしました。和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、たくちゃん弁護士、
はい、
今日はですね、建築トラブルについての、ご相談です、
はい、
今年の初めに一軒家を建てようと思って施工会社と契約をしました。そのお金は全て支払っています。ただ建物の建設過程で建物の完成後の外構工事は別の業者さんに依頼することになり、施工会社にその外構工事分のお金を返還を求めているんですが、応じてくれません。返金に応じない理由が分かりません。どうすればよいのでしょうかと、
はい、
いうことですね。はい。まあ、建物建築費用と合わせて、外構工事費用もすでに支払っているということなんですね。
エクステリアの費用ですね。
はい、はい。
庭とかのね。
そうですね。はい、外構工事なので、はい。外構工事は別の業者にお願いすることになったんですが、その外構工事費用の返金を求めているんですが、施工会社が応じてくれない。
はい。
はい。どうしたらよいかというご相談なんですけれども。
そうですね。
はい。
まあ、このご相談をいただいたときに、まあ、やっぱりちょっと、一瞬、まあ、まあ、直感とでも言いますか、だいぶ雲行き怪しいなというふうには思っているんですけれども。
はい。
まあ、本題に入る前になんですが、通常この一軒家とかです。まあ、一軒家に限らずでもいいのかな。まあ、その建物を建てるときっていうのは、まず最初に手付金を払いますよね。払うんですよね。
ああ、はい、はい。
はい。で、その後に、建築工事がいよいよ始まりますよという段階で、
はい、
着工時支払い金。
はい。
それから、どっかの、切りのいいところで中間支払い金っていうのがあって、
うん、
最後の最後に全て完成しましたよという時に、
はい、
最終支払い金という形で、
うん、
まあ、大概の場合その3つぐらいに分けるんですね。
そうですね。
段階ですね。はい。で、まあ、その出来高に応じてといいますか、建物、その工事の完成度に応じて、
うん、
支払っていくという話なんですが、
はい、
そういった意味でそのお金も全て支払ってると。ただその外国工事、エクステリア工事はまだやってないんだよというところで、もう、あれ、なんかだいぶ怪しいなと。通常の一般的なケースとは違うんじゃないのかなというふうには思ったりはしたんですね。
うん、はい。
で、まあ、結局のところ、その、今回のそのご相談者の、と、その施工会社が、
はい、
契約したその、契約書。この契約書の中身を拝見しないと何とも言えないんですけれども、
はい、
それによってその、契約書に則って、その外構工事費用分を返金を、しなきゃいけないパターンもあるだろうし、
はい、
契約書上の定めにのっとってその外構工事費用の一部を返金しなきゃいけないパターンというのもあるでしょうと、
はい、
で場合によってはその契約書があまりにもその内容がなかったりとかすると、
うん、
これも話し合いによって落としどころを見つけて解決をしていくというようなことにもなるんだろうなというふうに思いますね。
なるほど。
はい。
まあ今の話で重要な点は契約書に何が書かれているかという点ですよね。
うんうん。そうですね。
はい。
で、これも一般論ですけれども、その、うん、建物の、建築契約をするという場合、
はい。
まあ、これはね、パターンによりますけれども、その外構工事、うん、エクステリア工事というのも事前の段階で打ち合わせをして、
はい、
それを含めてまず契約書をボンと、結ぶと、サインをするという、つまり、その工事代金総額の中に外構工事費用も含まれてますよというようなこともあります。
はい。
で、一方で、これ私がそうだったんですけども、外構工事の打ち合わせとか、
うん、
その工事の中身、
はい、
費用の問題は一旦さておき、
うん、
とりあえず建物、
はい、
箱物だけですね、
はい、
箱物の建築だけを先行させて契約するというパターンもあるわけですね、
はい、
で今回のご相談者のお話はおそらくその前者、うん、建物の 箱物の建築プラス外構工事も、うん、丸々含めて、
はい、
契約したんだろうというふうには思うんですが、
うん、
そうした時には、まあ普通に考えたら何かしら違約金という形で、
うんうん、
返金が求められないというような話になっていくんじゃないのかなとは思うんですね。
ああ、なるほど。
はい。
ああ、もうこの、ただ外交工事自体は全然始まってないということで、うん、その分は全額返金されてもおかしくないような気がするんですけど。
そうですね。はい、まあ一切手をつけてないというのであれば、その全額返金してくれよというふうに言いたくもなるわけですけれども、うん、先ほどから申し上げた通り、その契約書の中身がどうなっているのかにもよるんですが、
はい、
そのご相談者としてはですね、外交工事も行うという前提で、うん、
はい、
その代金の中に外交工事費用も別途積算されて含まれているという認識だと思うんですね。
はいはいはい。
ただ見方によっては、うん、その契約全体、要するに建物プラス外交工事をするという、お願いするという契約全体の中の外交工事については、
はい、
やっぱり別の業者さんにお願いしますという形で、
はい、
一部を解約するというような、うん、一部契約を解消すると、お宅とは契約結んだけれども一旦は、
はい、
だけどもやっぱりお宅ではなくて外国工事は別のところでお願いするので、うん、その部分だけ契約を解消しますというようなふうにも取れるわけですね。
はいはい。
そうすると、うん、この契約書の定めの仕方によっては、うん、じゃあその契約の一部解約ということになると、うん、違約金というのが発生するんじゃないの、うん、ということになってくるわけですね。
そうですね。はい。はい、
そうすると、ご相談者側からするとですね、うん、その外交工事費用の全額を一旦返金は求めるけれども、うん、契約書の定めに従って、違約金が発生するから、その分はちょっと、勘弁してくださいと。まあ、相殺処理をすると、
はい、
一部返金を求めるというような話になっていくことも考えられますね。
はい。
はい。
うん、なるほど。
一方で、うん、それぞれが別々の契約、ちょっと先ほど申し上げた私の場合です、とりあえず建物、うん、箱物だけ契約して、
はい、
でその後に完成した後に外交工事についてどうしようかって話し合っていくパターン、
はい、
こういった場合の場合、これもまた契約書上の違約金条項であるとか、う
ん、はい、
あるいは手付金、一番最初に払った手付金は放棄してでもいいから、うん、この外交工事契約を解除しますみたいなことになれば、はい、うん、また一部返金という話にもなるでしょうね。
はい。
で、ただ先ほどしつこいぐらいですけども、うん、この契約書にどういうふうに定めているかによるわけです、うん、ですから全くそういったものに触れられてないというような場合、違約金とか手付金放棄というような話にも一切触れられてないような場合には、
うん、
ひとまず全額返金を求めていくことになるんだろうなと、
うん、
いうことになりますね。
お、は
い、
まあ、その契約書が何をも、まあ、定めているかによって、まあ、方向性が変わってくるということですね。
そうですね。やっぱりそこで気になるのは、その業者さん、施工業者さん側の反応といいますか、
はい、
まあ、一切の返金に応じてくれない点なんですね。で、その一切返金しないでいいよという対応を取るには、それ相当の契約書上の定めがあってしかるべきだと思うんですね、
はい、
あるいはその契約書には定めてないんだけども、当然外交工事はうちでやるもんだと思って、うん、下請け業者とかにも先払いしちゃったよみたいなね、
はい、
で手元にお金がないよみたいな、
うん、
そういうようなこともあるのかもしれないですよね。
なるほど。
だから本当にしつこいですけども、契約書に何を定めてるか、
うん、
場合によっては、施工業者さんの言い分が正しいこともあるかもしれませんね。
はい。
で、まあ、そういう形で、なんていうのか、まあ、どれだけその、もう一度改めて契約書の中に、
うん、
例えば損害賠償条項とか、違約金条項、あるいは手付金放棄条項とか、
はい、
あるいは解約条項とか、
うん、
そういうなんか、いかにも契約がうまく進まなかった場合に備えた条項があるかどうかっていうのを確認する必要があるとは思います。まずはそこからだと思いますね。
はい。
はい。
なるほどですね。
はい。
この、まあ、今回の件も含めてなんですけれども、今ですね、ちょっと自分の方が、
はい、
韓国のドラマで、
はい、
ウ・ヨン弁護士は天才派だっていう番組があるんですよ。
なるほど。なるほど。
それ結構世界的にめちゃくちゃ今人気がある、ネットフリックスの、
はい
はい、番組なんですけれども、はい、その番組の中で、契約書ですね、
はい、
契約書を、まあ、契約書にハンコついてれば、
はい、
もう、この契約書が全てだと。
はいはい、
いうような話をしてるんですね、
はい、
もうどうやってもひっくり返しようがないと、
はいはい、
契約書に判をついてれば、
はい、
でこのことっていうのは今回の件もそうなんですけれども、一回そうやって契約を交わしてハンコをしてしまったら、 もしくはもうそのサインしてしまった場合には、うん、ひっくり返しようがないっていうような感じなんですか。
そうですね。でひっくり返しようがないというか、ひっくり返すことはできるんです。それはあくまでも話し合いですね、うん、
はい。
場合に、まあ、そうですね、あまり難しい話してもしょうがないんですけども、うん、一旦契約結んだけれども、
はい、
契約結んで1分1秒後にちょっとやっぱやめたと。やっぱこれがカクカクしかじかの事情があって、うん、やっぱこの契約やめにしませんと一方が言い出し始めました。
はい、はい。
そしたら相手方が、まあ確かにそういうのもあるよねという形で、うん、応じてくれさえすれば、
はい、
その契約は解約、合意解約することはできるわけですね。
あ、なるほど。
ただ通常は、一方的にそんな、1分1秒後にね、うん、その、解約していいですかって言われて、うん、はい、それでいいですよって言う人なんて普通いませんから、まあはい、そういうふうなことを言われないために、違約金条項というのが発生するわけですよ。うん、
なるほど。
もし本当に解約したいんだったら、解除したいんだったら、うん、それ相応の費用は、こちら側に払ってくださいと。うん、そういう形で担保をするわけですね。
はい。
はい。
あ、なるほど。
はい。まあ、はい。まあ、だから、こう、必ずしも、すべて、絶対その契約書がすべてというわけではないです、うん。事情によります。
はい。はい、ああ、なるほど。ね、まあ、そこの契約書の中で違約金が発生して、まあ、それを支払ったりすると。
そうです
ね。いうような解決策があるということですね。はいはい、なるほどですね。はい、いや、もう、ね、入る前に、ちょっといろいろ、僕もアプリだったりとか、もうあんまり確認しないでチェックして、同意しますみたいな感じのことでやったりするので、はい、まあ、こういったことも本当に注意が必要ですね。
そうですね。うん、まあ、まあ、弁護士として、うん、立場からすると、うん、きちんと利用規約とかアプリをする、うん、ダウンロードする際の、
はい、
まあ、利用規約とかもきちんと読みましょうと言うべきなんでしょうけど、うん、まあ、実際読みませんよね、
はい、ですよね
そうですね、うん、普通に自然とスクロールしちゃいますよ、うん、バーンとスクロールしちゃいますけどね、
はい
はい、
まあもうまあ当然ながら安心感があるところじゃないと、まあそうやって、う
ん、
まあ、
もちろんです、
ね、
もちろんです、
そうやってまあ、インストールしないというのもあるんでしょうけど、
ええ、そうですね、
まあ、本当に読んどいた方がいいですね。
まあ、それに越したことはないですね。
わかりました。
はい。
はい、さあ、ということで、今日も和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお越しいただきました。今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。